とにかく
合う
ストロングゼロ
プラス
飲みたい
いや
ジョーカーの話。
あ、いや、ごめん。そうそうそう。あの、最近の出来事みたいな感じでジョーカーの話だし。
ああ、いや、でも確かにタイムリーな話題だよね。
そう、今日実はね、
うん、
話したかったのが、
うん、
まあ、ここ最近はそのお金の仕組みが多かったんで、
はいはい。
まあ、ちょっと、ここは息抜きで、
息抜き。
最近ね、
うん
気になる、まあ、サービスがあってさ。
お
これがウーバーイーツ。
ああ、はい、なんか聞くね、よく。
そう、まあ、これはね、本当にまだまだ普及してないサービスなんで、その、場所によっては全くこう、親しみのないサービスかなっていうふうに思うんだけど、結構関東の方は、かなりそのサービスのエリアを拡大して、まあ、うん自分が住んでる地域もそうなんだけども、
うん、
実際にその利用したこともあるんだよね。
あ、マジで？お
う。うん。で、とってもいいサービスで、で、かつ、その仕組みを調べてみたら、ものすごいよくできてる仕組みでさ。
あ、そうなんだ。
で、めちゃくちゃ感動して、ぜひ、この情報を共有したいなと思って。
ああ、ぜひ。
最近、でも、こう、見たことないかな、その、見たことっていうか、まあ、まず聞いたことある、ウーバーイーツって。
あ、聞いたことはあるね。
ある。じゃあ、その、ウーバーイーツ自体の業者を見たことってある？
あー、なんかね、どこだったかな。どっか、福岡かな、なんか。
うん。
なんか、チャリに乗って、なんか、で人を見た。
ああ、なるほどね。
うん。
ウバイの人ってなんか緑色のね、
うん。
服着たりとか、あと、大きなね、リックサック、四角い、
うん。
リックサック、緑色のリックサックを背負ってるのが、まあ、シンボルになってるんだ。
あ、そうなんだ。
うん。で、まあ、ウバイってそもそも何かっていうと、
うん。
今流行りなの。シェアリングエコノミービジネスってやつなんだよね。で、シェアリングエコノミービジネスって何ぞやって聞かれると、ちょっとまあ想像しづらいと思うんだけど、
うん、
まあ簡単に言うと、例えばシェアカーとかそうだよね。タイムスっていう会社があってさ、
はいはい、
そこが自分たちのさ、その駐車場の一角を使って、
うん、
今、カーシェアをしてるわけだ。
はいはいはい。
あれも実はそのシェアリングエコノミービジネスの中の一つなんだよ。
うん。
だから分かりやすく言うと、一つのものを一人で占有するんじゃなくて、
うん、
こうみんなでシェアしましょうっていう、そういったビジネス。
うん。
っていうことなんだけど、
うん。
じゃあこれは何かっていうと、まあ簡単に言えば、そのインターネットを通して今まで有効活用されてなかった資産とか、
うん、
それを活用したいっていう人と効率よく結びつけるビジネスモデル。
はいはいはいはい。
それが、まあ、シェアリングエコノミービジネスなんだよね。で、じゃあ、これを利用することによって、その利用した人はどんな、その、まあ利益が得られるかっていうと、
うん
今までその企業が仲介してたようなそのマージンが抑えられるんだよ。
うん。
なぜかっていうと効率よくその結びつけられるわけだから活用されてなかったものが。
うん。
なんで今までよりも低い料金でそのものやサービスが受けれるようになるんだよね。
あ
ーサービスは。
はいはい。
だからそれがさっき言ったまさにシェアカーとかさ。
うん。
要は今まではまあ車に乗るためにはさ。
うん。
ローン組んで、まあ、車買わなきゃいけなかったわけじゃん。
うん。
まあ、レンタカーでもよかったけど。
はいはい。
でもレンタカーも、わざわざ借りに行くのも大変でしょ。
そうだね。
だったらね、自分の近所にあるタイムス行ってさ、
うん。
スマートフォンからさ、
はあ、
ちょっと操作するだけで、
うん。
車借りれて、
うん。
で、返すときも、ガソリン入れて返さなくていいんだって。
あ、そうなんだ。それ楽だね。
うん。で、その、自分の近く、そのタイムスの自分が止めたいと思うところの近くの駐車場でいいんだって。うん、
ああ。
だからすごい便利なんだよ。
そうだね。確かに。
だからそれがさっき言ったその、今まで有効活用されてなかったそのタイムスの、その敷地を使って、効率よく、
うん、
まあ、結びつけてるっていうのはそういうところなんだよね。
はいはいはいはい。
で、シェアリングエコノミービジネスって、うん、そのシェアカーだけじゃなくて、
うん、
あ、ごめん、カーシェアだけじゃなくて、うん、他にもあって、
うん、
主なジャンルとしてはね、その、物、
うん、
あと、空間。
はいはい。
で、今言った、まあ、移動。
うん。
で、あとは、スキル。
はいはい。
と、お金っていう、5つに対別することができるんだよね。
お
う。で、実はもう世の中の大半の人は、
うん、
シェアリングエコノミービジネスを利用してるんですよ。
お
ー。実はね、その、さっき言ったカーシェア以外いろいろあるんだけど、
うん、
で、その最たるものっていうのがメルカリなんですよね。
あー、あれもシェアリングなんだ。
そうなんだよ。もうメルカリは要は、まあ、確かに中間マージンとして、まあ、メルカリがいるんだけど、
うん、
まあ、今まではすごいさ、物を売るときって安く買い叩かれてたわけじゃん。
うん、
それはなぜかっていうと、効率よくその物を欲しがってる人と結びつけることができなかったから、
うん、
店が在庫として物を抱えなきゃいけなかったわけじゃん。
うん、
で、それは店側にとってみればリスクだっていう人、
うん、
もしかしたら売れない可能性もあるわけだし。
はいはい。
やっぱ物っていうのはさ、あまりちょっとこう、親しみないかもしれないけど、流動性のあるものほど、価値って高いんだよ、
うん、
絶対に。
おぉ。
流動性の低いものほど、価値って低く見られがちなんだよね、物っていうのは大体。
うん。
だから、人から必要とされるものっていうのは、やっぱり当たり前だけど、それだけ取引されるから、流動性が高くなるんだよね。
うん。
だからそれは高くなると。で、だから、ものすごくその時間と買い取る、
うん、
買い取りっていうのは密接に関わってて、
うん、
買い取る側っていうのは早くそれをやっぱり売らないと、
うん、
そのやっぱり時期とかもあるし、あの流行りとかね。
うん、
だからそれがリスクになるっていうんで、
うん、
それで今まで、まあ安く買い叩かれてたわけよ。だけど、もうその、要はメルカリみたいのは欲しい人ダイレクトでほらやり取りできるから、
うん、
すごい効率がいいわけ。だから売る人も、
うん、
高く売れるし、買う人も中間マージンが少ないから、まあ安く買えるわけ、お店よりも。
うんうん。確かに。
っていうんで、これがまさにシェアリングエコノミービジネスなわけ。
うん。
だから、実は皆さん使ってるんだよね。
そうだね、使ってるね。
知らない、知らないな。
うん。
あとはその空間のシェアリングエコノミービジネスで有名なのが、ホテルとか、
うん、
自分のマンションの一室を貸し出すっていうビジネスがあって、
うん、
聞いたことあるかな？
レアビー NB
じゃなくて？あ、そうそうそうそう。
聞いたことあるね。使ったことはないけど。
レア BNB。これなんかもうすごい、うん、まあ、最たるものでさ。
うん。
めちゃくちゃ有名なんだけど、最近ね、ホテルとかでも、なんか、泊まりたい時に予約して泊まるっていう、まあ、昔から泊まる方法のやり方もあるんだけど、
うん、
部屋をシェアするんだよね。で、なんか権利みたいのを買って、
うん、
その権利を持ってれば自分が好きな時に、まあ、空いてる時に泊まりに行けるっていうようなシステムがあってさ。
うん、
そうすることによって、要は、お互い所有、そのなんていうの、所有権持ってる人が、
うん、
こう、好きな時に、泊まることができるんで、
うん、
こう空きがないと。で、常に、要は効率よく。
うん、
そのホテルの部屋を使えるっていうんで、今結構流行ってんだよね。あとは海外旅行者が、
うん、
泊まるような、まあ、ホテルとかがあって、
うん、
世界中どこでもその関連の会社が所有してるそのホテルみたいなところに自由に泊まれるんだよね。いつでも空いてれば、
うん、
それもそのさっき言ったその空間を生かしたシェアリングエコノミービジネスっていうのがあって、
うん、
でさっき話したそのウーバーイーツっていうのは実はこれは移動に関する、
うん、
シェアリングエコノミービジネスなんだよね。
あ、移動なの？
移動なんだよ実は。
へえ。
でどういうことかっていうと、
うん、
あのウーバーイーツってもともとはウーバーっていうサービスがあって、
うん、
アメリカの企業なんだけど、それはあのタクシーの配送業のサービスなんだよね。
うん、
でタクシーってさ普通うちらがあの呼ぶときって電話してそれぞれのタクシー会社に対して予約をして来てもらうっていうような形だと思うんだけど、
うん、
このウーバーっていうのは画期的なのが、あの要はアプリからもう全部できちゃうわけ、
うん、
であの会社とか関係なくそこに提携してるタクシーだったら全部、
うん、
あの手配してくれるからすごい効率がいいわけよ、
うん、
この会社は実は空いててこの会社は空いてないってこともよくあるんだよねタクシーだと。
あ、うん、
でそういうのももう関係なく、
うん、
もう単純にその人の場所から一番近いタクシーであの最も効率よく行けるタクシーを自動で選んでくれる、
うん、
AI で選別してくれるんだよね、
はいはい、
でそういうシステムを作ったのがこの Uber っていうサービスで、
うん、
それを食べ物に利用できないかっていうことで応用したのが Uber Eats っていうサービスなんだ。
おー、食べ物、うん、
そう。で、ウーバーイーツってじゃあそもそもどんなサービスかっていうと、ウーバーイーツと提供した店舗の料理を、
うん、
配達員がうちらその利用者の指定した場所に届けてくれる、うん、あのフードのデリバリーサービスなんだよね。
うん、
で、じゃあ従来のそのデリバリーサービスと何が違うかっていうと。
うん、
従来だと、そのデリバリーって大抵、その会社の一つのサービスとして、
うん、
あの、なんていうの、運営されたものじゃん。
うん、
例えば、ピザ屋さんだったら、
うん、
あの、そのピザ屋のバイトの人が、その宅配するまで店舗で待機してて、
うん、
で、オーダーがあったら、その宅配の人が、その食べ物を届けるっていうやり方をしてたわけじゃん。
うんうんうん、
でこれってすごく実は無駄が多いんだよね。
お
ー、なぜだかわかる？
無駄？
従来の、
うん、
従来型のそのデリバリー、あのお店にいるアルバイトの人がデリバリーするっていうやり方がすごい実は効率が悪いやり方なんだよ。
ああ、その人がね、行ったり来たりしないといけないからってこと？
そう、まず、お店の場所が決まってるじゃん。
うん。
だから、その、届けたい人の場所に常に近いわけではないよね。
ああ。
で、また戻んなきゃいけないじゃん、当たり前だけど。
うん。
だまず、その、ロスがあるわけ。
うん。
で、かつ、まあ、その、順調にオーダーがあればいいけど、まあ、オーダーの多い時間帯もあれば少ない時間帯もあるわけじゃん。
はいはいはい、はい。
で、少ない時間帯も、かといって、いないわけにはいかないでしょ。だって、いつ電話来るかわかんないから。
そうだね、うん。
なんで、その待機してる、要は無駄もあったわけ
だ。ああ、うん。
で、そういった無駄をなくすっていうのが、このフードデリバリーサービス、いわゆる Uber Eats の売りなんだよね。なんで、実は、ウーバーイーツの宅配員っていうのは、バイトとして雇われてるわけじゃないんだよ、ウーバーイーツに。
あ、そうなんだ。
うん。もうね、各個人がね、事業主なの。
うん。
なんで、完全歩合制だし、
うん。
仕事をいつするかっていうのは、自分で全部決められるの。
へぇ。
で、仕事をしたくなったら、アプリを起動するんだよ。
うん。
ウーバーイーツの、
うん。
配達員は。で、そうすると、そのシステムの中にまず組み込まれるわけ、
うん、
で自分の近くの人でオーダーしたいっていう人をマッチングしてくれるわけよ、
うん、
たまたま自分の近くに、例えば、マックがあって、
うん、
で、提携してるマックがあって、で、その近くにまた頼んでる人がいると。
うん、
で、そうすると、アプリを起動した時に仕事が依頼されるんだよね。
うん、
で、それを受けるか受けないかは自由なんだよ。
うん、
すごいと思わないこれ。
おお。
つまり、アプリは3つあって、
うん、
店舗のアプリ、
うん、
配達員のアプリ、
うん、
利用者のアプリが、この3つのアプリがね、
うん、
すごい絶妙にマッチングしてるわけよ。
あ、それはね、1つの、3つのアプリを使わないといけないの？
あ、もちろん、それぞれの立場の人は1個しかアプリを使う必要はないんだけど、
うん、
今言った効率よく届けるために、
うん、
Uber Eats の仕組みとしては3つのアプリが存在するってことだよね。それぞれの立場に1個ずつアプリがあるってことだよね。
うん、
で、そのアプリが絶妙な形で連携し合って、
うん、
効率よく時間とか場所とかを、こう、マッチングしてくれるわけよ。
なるほど。
なんで、
ああ、はい。
その、注文が多い地域とか時間帯とか、あと天候、
うん、
に応じて、配達員の報酬がこうリアルタイムで変わるようになってんだよね。
え？
もともと、その、うん、頼んだ時に、食べ物代プラス手数料っていうのは実は取られて、
うん、
その手数料が報酬になるんだよね。
ああ、なるほど。
で、それはさっき言った通り、例えば雨が降ってたりとか、
うん、
すごい、注文が多い時間帯、夕飯の時間帯とか、
うん、
そういう時にはね、報酬額が上がるようになって
る。ああ、なるほど。
手数料が高くなるようになってる。でもほら、利用者側からしてみれば、そういう時にやっぱり利用したいわけだから、
うん、
あ、その支払うインセンティブってあるわけ。高くても。
はいはいはい。
そういう風にして、要は、常に宅配する人を確保しつつ、かつ、お互いにこう、みんなメリットがあるようになってるわけよ。
なるほどね。
店側からしてみれば、そういうデリバリーっていうのを、デリバリーっていうサービスを導入するコストが抑えられるし、自分のほら、会社で抱えなくていいから。
ああ。なんかさ、今聞いてて思ったんだけどさ、それってなんか普通のあの、荷物のさ、配送業とかにもなんか応用できそうじゃない？
あ、そうそうそうそう。だから、今はなんかね、佐川とかさ、
うん、
黒猫とか分かれてるけど、
うん、
もうさ、フリーのさ、宅配みたいな形にしてさ、
うん、
お近くにいる、その、なんていうの、運転手、トラック運転手が、近くの荷物を運んで届けるっていうやり方にも応用できるよね。
そうだよね。だって同じことじゃね、自分がさ、住んでる地域があってさ、その、届けたい、何？物がある人とさ、届け先がさ、たまたま自分の行く先だったら、なんかついでにね、運ぶみたいな。できちゃうよね、それね。
それ一石二鳥なわけじゃん。
そうだよね。
だけど、これね、口で言うと簡単なんだけど、なんで今このタイミングで、このサービスが実現できてるかっていうと、うん、やっぱりインターネットが普及したからなんだよね。要は、この技術に必要な、その仕組みとしてね、技術として必要なものっていうのは、まず AI が必要になるんだよ。つまり、どういうことかっていうと、宅配員でもほら、実績があるわけじゃん。
うん、
この人は、仕事を断ってばかりいるとか、この人はよく受け付けてくれるとか、
うん、
この時間帯だと受け付けてくれるとか、
うん、
そういうのをさ、判断できないとさ、誰に仕事を振るかっていうのを判断できないじゃん、機械が。
はいはいはい、はい。
そういうのは AI がやってるわけよ。この人に頼んだ方が効率よく仕事を引き受けてくれるとかさ。
うん、
それは今まではやっぱ実現できなかったわけじゃん、AI の技術が発展してない
時。ああ、なるほどね。うん、
で、かつ、例えば GPS の、精度が高性能になったりとか、
うん、
うん。で、お互いのその通信に障害がないとかさ。
はいはいはい。
で、アプリも、その、 このさっき言った3つのさ、アプリがさ、
うん、
1つでも障害を起こせばもう機能しなくなっちゃうから。
あ
絶対に要は機能するとかね。
うん、
あとは、ほら、さっき言った通り、ほら、仕事をするのは、その本人のさ、自由だから、
うん、
下手するとさ、届けてもらいたい人はいっぱいいるのに、届けてくれない人がいない時間帯とかもあり得るじゃん。
あ
でもそういう時間帯を作らないようなそのインセンティブの作り方っていうのが絶妙なんだよね。例えばほらさっき言ったその宅配手数料すごい上げるとかさ。
ああ、そうなるとそういう時間帯を狙って仕事しようとする人も出てくる。そう。
だからそういうスタイルの仕事の仕方を作る人もいるわけじゃん。
ああ。
で逆にあえて。自分はゆっくり仕事がしたいから、あまり手数料は高くないんだけども、お昼だけやりたいっていう人も出てくるわけだし。
なるほど。となるとあれだね、なんか、副業みたいにも使えそうだね、それね。
あ、いや、もうまさにその通りだよ。質の高い副業ってことだよ。
そうだよね。
自由な時間に自由なスタイルで仕事ができるってただ、もちろんね、いいとこだらけじゃなくて、実は、デメリットもたくさんあって、
うん、
例えばさっき言った通り、会社の一員として雇われてるわけじゃなくて、個人事業主だから、
うん、
もしなんか事故があった場合に、会社は責任取らないんだ
よ。ああ、まあ、そうか。
うん。だから事故にあったら自分で保険入ってなきゃいけないし、
うん。
その宅配で使った自転車が破損したら自分で直さなきゃいけないし。
なるほどね。
まあ、そういうデメリットはもちろんあるよ。
うん、
で、あと、完全に、その、歩合制になるんで、
うん、
届けられなければ報酬はもらえないし。
ああ。
バイトの場合って、ヘマしても謝ればさ、まあ当たり前だけど、クビにならない限りはバイト代もらえるじゃん。
うん。
でももう、さっき言った通り、個人事業主だから、成果上げなければね、
うん、
仕事ももう振られなくなるし、
うん、
ちょっとそういうデメリットも、まあ、あるっちゃあるんだけど。
うん、なるほど。
あとね、意外だったのがね、実はこの Uber Eats の、
うん、
利用者層ってどういう人だと思う？一番利用する人たちって。
あれ子育て中のお母さんとか？
あ、まあまあまあ、そうだね。うん、そう。わかりやすく言うと富裕層。
あ、富裕層なんだ。
そうなんだよ。例えば、Uber Eats が提携してる、まあ、お店っていろいろあるんだけど、Mac とかもまあ提携してるんだよね。
マジで？じゃあ Mac 運んでくれんの？
そう。マックとか吉野家とか。
マジで、
うん、あと、ウーバーイーツって名前通り、食べ物だったら何でも運んでくれんの。
え、ジローとかも
経験してればね。だから今流行りのタピオカジュースとか。
うん。
サーティワンとか。
え、溶けちゃうじゃん、そんな。
あ、もちろん、その溶けないように、工夫して持ってきてくれるよ。
そうなんだ。冷凍した状態で。
うん。まあね、実はね、でも、実際利用したことがあって、
うん、
その時に感じたのは、確かにまあメリットも多いんだけど、
うん、
配達技術の質はね、あまり良くない。
うん、え？
なぜかっていうと、各個人に委ねられるから。
うん。
だからちょっと、若干まあ、その時はお寿司を頼んだんだ。回転寿司？
おぉ。
スシローってお店があるんだけど。
はいはいはい。スシローね。
うん。スシローの、二人前の、
うん。
お寿司のセットを頼んだんだけど、若干崩れたんだよね。
あ
まあ、要はさ、宅配においては、ほら、素人なわけだから。
え、そういう時ってなんか、金払わなくていいとかないの？
まあ、だからよっぽどひどい時にはクレームは多分入れられると思うんだけど、
うん、
実はさ、支払いに関しても うまくできてて、
うん、
完全クレジット払いなんだよね。
うん。
だからもう、そのクレジットカードで決済してしまってるから、
うん、
まあ、そもそもそのクレームつけづらいっていう状況には置かれてんだよね。すでにお金を払ってしまってるし。
え、じゃあ、その人が失敗してたらどうなの、それは。
あ、だからもちろん、あまりにもひどい。例えばほら、こぼれてるとかさ、
ああ
ひっくり返ってるとか、
うん、
中身が飛び出してるとかだったらもちろんクレーム入れることはできるよ。
お金返ってくるの？
うん、もちろん、だから、また、あれでしょ、その、返してもらうんでしょ、他の人に。
ああ。そういうのはできるんだ、一応。
返金。返金っていう形ではなくてさ。
ああ、そういうことね。次の人がまた持ってくる。
あ、そう、次の近くの人が持ってくるとか。
うん。
だと思う。まあ、実際やったことないからわかんないけど。
はいはい。
クレーム入れたことないから。
うん。
あ、非常によくできてるなぁと思って。この、今の技術と、よくマッチングしたサービスだなぁと思ってさ。
そうだよね、マッチングだよね、やっぱね、インターネットといえば。
うん、そうなんだよね。
うん。だから
そういう意味では。
ね、そうだね、うん。
あ、どうぞ。
いやいや、そんな、ほら、出会い系とかもさ、
あ、そうそう、いや、同じこと言おうとして。だから、うん、今流行りの、その、ね、そう、マッチングっていうのは、まさにいい材料というか、やっぱり、結構さ、これだけ自由恋愛になったとはいえさ、
うん、
よくよく見てみると、やっぱり手近な人じゃん。
うん。
大学とか会社とかさ、そういう、決まった、すごい狭いエリアの中でさ、
はいはい、
まあ、自分の近くにたまたまいたとか、そういうことが多かったわけさ。
うん。
だからその、恋愛とか結婚って意外と自由になったとはいえ、閉鎖的だったんだよね、今まで。
うん。
だけど、そのソーシャルメディアを使うことによって、よりこう、なんていうの、効率よく、マッチングできるっていう意味ではすごいいい材料だなと思って。
そうだね。なんかニュースで見たけど、なんだっけな、50歳以上専門のなんかマッチングサイトみたいな、アメリカかなんかでできたらしいよ。で、なんか最高年齢が97歳とか。
すごいね。でも、あれかね、海外の場合、特にアメリカなんかは、離婚率高いとかって言うから、
うん。
で、あと、あまりうちらには親しみないけど、セカンドライフって言われるぐらいだからね。
セカンドライフ？
あ、つまり、要は、子育てが終わって、そこまでが、おしまいで、また次のパートナーみたいな。
はいはいはいはい。
老後はまた違うパートナーと過ごすみたいなのが、結構当たり前だったりするから、
うん、まあ、全然あってもいいと思うけどね、そういうのね。
うん。
うん。
まあ、一つの価値観だよね、それもね。
そう、本当だって、結婚も本当さ、
うん、
ある意味、まあ、こう言っちゃあるけど、なんか植え付けられた価値観みたいなのあるじゃん。
いや、もう、いや、本当その通りだと思うよ。
そう。
いや、そうだよね。てか、結婚ってまさに本当そうでさ、
うん。
その、なんていうの、人類が誕生してから、いや、これほど洗脳っていう言い方もあれかもしれないんだけど、一方的なものってなくてさ。
うん。
で、ちょっと昔まではもう、要は家同士の付き合いでさ、勝手にほら、両親によって決められたわけじゃん、結婚してた人。
そうだよね、うん。
で、今はさ、こう自由に恋愛して、しなきゃいけないみたいなのになってんじゃん、逆に。
そうだよね、うん。
だから、これほどやっぱり難しいこともないんだろうなと思って。出会いとか結婚ほど。
そうだよね。
だからこう、なんかこう、誰かしらが決めてくれない、できないみたいな。いや、そういう意識が強いんじゃないかなと思って。
ああ。マッチングサイトをやるとね、なんか、おすすめの人とか出てきたりするしね。
そうそうそうそう。
ああ。
でもこれはさ、二人とも、こう、経験があるからわかると思うんだけどさ、
うん。
結構大変だよね。
え？
いや、なんか、精神的にも肉体的にも結構大変じゃない？まあ、お金としてもそうだし。
何が、何、出会い系？まあ、そうだね。疲れるね、確かに。
以前ほら、いろいろ笑い話じゃないけどさ、こんな変わった人がいたとかさ、話したけど結構やっぱ大変じゃなかった。
大変だったね。まあ、でも今だったらさ、ほら、
うん。
なんていうの、ほら、そういう、レーティングシステムみたいな感じでさ、この人はなんか、評価が高いですみたいなさ、そういう情報で、ねえ、安心みたいな人も、安心な、みたいな情報が提供されるようになったりするんじゃないのか
ああ、そっかそっか。
な。多
ど
分
れ
そう
ぐ
い
ら
うい
で
情報は
も、
なかったと思うんだよね。いや、そういうレーティングみたいなのなかったと思うんだよ、出会い系って。
あ、そうなんだ。以
うん。
前は？
いや、今、まあ今あるのかわかんないけど、
うん。
この人はやばい人です、みたいなってないじゃん、基本。
そうだね。
ねえ。そう。まあ、レーティングの代わりにそのプロフィールがあったのかもしれないけどね。うん。
いや、この AI を使ったマッチングってのはすごいね、やっぱ。
いやー、なんか本当、そうだね、そうだ、もっと出てくるよね、きっとね。
なんか今見ててさ、すごい怖いなと思ったのがさ、なんかその人が普段見てるサイトとかさ、それを、要はその情報を蓄積して分析することで、この人はこういう人間性を持ってるっていうのを判断するんだって。で、そこからマッチングするって怖くない？で、つまりさ、自分の親とかさ、自分のさ、兄弟とかよりも、自分のことをより知ってるわけだよ。もっと言えば、自分自身よりも自分のことを知っててさ。で、そういう機会によって、要は、
そうか、そうなってくんだよね。
分析されて、この人とこの人のこの趣味とか、価値観とか、思想とか、そういうのが合うみたいなのをさ、マッチングされるってすごい怖いなと思って。
まあでもでもその方が逆にさ、なんていうの、長続きするみたいなのは、かもしんないの。
あ、そうだね、
事故が
確
少ないというかさ、こんなはずじゃなかったみたいなね。
かに。その潜在的なところまで見てさ、マッチングしてくれるからこそ、まあ、変に外さないみたいな。
そうそう、話も合うし、みたいな。
うん。
ああ、だからもっとその出会い系はもっとあれだね。高度になる余地がいっぱいあるな。その AI とかを導入することで。
いや、逆に言うとさ、今までのさ、その、評価基準っていうのは、やっぱあんま良くなかったんだと思うんだよね。実はさ、自分のことを客観的に、分析してると思いきや、すごい主観的な判断だったんだよね。
ああ、確かに。
やっぱ詐称したりとかもするじゃん、情報。
写真もね、なんか加工されたりするし。
そうそうそうそうそう。
うん。
けどもうさ、完全にさ、そこら辺、ね、システム化すれば嘘つけないじゃん。
でもなんか、ニュースで見たけどさ、もう AI でさ、なんか顔とか作れちゃうんでしょ？
らしいね。
お
なんか前見たのが、そのトランプ大統領が全く演説してない
うお
のに、
今までのそのトランプ大統領の動画を組み合わせることで、
うん、
本当にトランプ大統領が、あの、そういう、なんだろう、発言をしているような動画を作ったりすることができるんだってね。
マジで？
だから、その技術が進歩すると、うん、もう動画だけだと本当にその人が言ってるかっていう信憑性が持てなくなっちゃうんだって。
やばいね、それは。ああ
、それで国民をさ、うん、騙したりとかもできるわけじゃん。フェイクニュースとかで。
できちゃうんだ、それね。
実際にでもそういう技術があるんだって。でもまあ完全に、まあそのなんていうの、連携し、情報連携していけば、
うん、
あの、情報をその詐称することはできなくなる可能性もあるかもしれない。
え？
つまり、ある意味自分の意思じゃどうしようもできないような風にすればさ、うん、さっき言った趣味とかもさ、要は自分で主観的に判断するんじゃなくて、
うん、
この人はもうこのサイトばっかり見てたから絶対これ好きだろうみたいなさ。
あ、もうね、自分の判断を信用しないってこと？
あ、そうそうそうそうそう。
まあ、AI に決めてもらうみたいな。
委ねるってこと。
ああ、はいはい。
そうすることで、さっき言ったよ、要は、シェアリングビジネスじゃないけどさ、効率よくさ、こうマッチングできるみたいな。
なるほどね。こっちの人を選んだ方がなんかうまくいく確率何パーセントみたいなね。
ああ、そうそうそうそう。で、この人がダメだった場合、次の候補みたいなのもすぐ上げてくれたり。
はいはい。
で、あとはほら、その、空き？空いてる時の時間をうまく効率よく使ったりとかさ。それも全部やってくれたらすごい効率いいなと思って。
確かに。で、その人のさ、スケジュールとかも見てさ、この日だったら空いてますとかさ。
あ、そう、そうそうそうそう。
で、なんか、そう、この時は、そうそう、ここの、あの、スポットが空いてるから、ここに行くのがいいみたいな。まあ、全部、なんか、デートのプランまでさ、でもそうなってくんじゃないかね。
おそらく。いや、すごいね、それは。
で、その時のさ、移動もさ、なんか、ウーバーがちょうど来てみたいなさ、なんか、何も考えなくてもさ、気づいたら、その、なんていうの？もうラブホテルまで行けるみたいな。なんか。
でもさ、
うん、
確か、昔、ホリモンが言ってたよね、それ。なんか、これからの世の中は、仕事をする、一部の優秀な人間だけが、仕事をして、
うん、
まあ、言い方悪いけど、優秀じゃない人間は、そのサービスを一方的に受けるだけになるみたいな。
ああ、そうだよね、あの、遊ぶ、なんか、どうやって、ね、時間を潰すかっていうのがなんか、大事になるみたいなね。
そう。うん、なんか、今は、その、なんか生きるために働くっていう考え方が常識だけど、うん、なんか将来は、
うん、
まあそれ、そうなるとは、まあ誰も保証してるわけじゃないけど、将来は、一部の優秀な人間しか仕事ができないみたいな。
ああ。AI をうまくこう、プログラミング、できる人みたいなね、うん。
そう。だから今までと常識が変わるかもしれないよね。
確かに。
働ける人っていうのはもうごく限られた優秀な人だけみたいな。
ああ。
優秀じゃない人は残念ながら遊んで生きるしかなくなる
みたいな、ね。まあ究極そうだろうね、多分。全部人に変わって。
うん。これは、あの、以前のさ、あの、信用創造の話にもつながってくる部分があるんだけど、
うん、
今の世の中の仕組みでは、
うん、
社会活動をしないと生きれないようなシステムになってるわけよ。
うんうんうん、
だからみんな必ず、少なからず、個人事業主になるか、
うん、
もしくは、どっかの会社に勤めてお給料もらうしかないわけ。うん、お金をもらう方が。で、お金もらわないと、物を買ったりとかサービス受けれないから、
うん、
まあ、基本的には生きれないわけよ。
うん、
まあ、セーフティーネットももちろんあるけどね。
うん、
だから、まあ、それが当たり前の世の中だから、とても、まあ、 今は考えられないかもしれないんだけど、
うん、
でも仕組みが変われば今度は逆に、
うん、
下手にそのシステムを壊すような人には余計なことをさせない。
あ、
まあ、ある意味だから共産主義とか社会主義でももっと発展したようなさ考え方でさ、
うん、
まあ、一部のその優秀じゃない人間には、まあ、最低限の生活をしてもらうと、
うん、
でさらに自分のその理想とか自由な生き方をするためには、
うん、
まあ、優秀である必要があるみたいな。
あ、
でその人しか、まあ、仕事はできないと、
うん、
でそういう人は、まあ、信用を持ってるからよりたくさんの、
うん、
まあ、お金を借りることができて、
あ、
っていうようなシステムになっていくのかなと思って。
なんか中国とか そんなような感じになりそうだね。なんかね、
あ、もう中国って今すごいあれなん
だ、ね、階
級戦、
格付けね、
すごいらしいね、本当に。で、あれだけなんかこう、例えばブロックチェーンとかさ、AI とかさ、
うん、
そういうコンピューターの技術にこだわってるにはやっぱりそういう理由があってさ、
うん、
もう完全情報化社会にしたいらしいね。
管理したいのね。
もうすべて、そう、すべての国民を管理したいんだって。うん、
ああ。
だ、前、冗談で話してたけど、
うんうん、
例えば、ランクの高い人は空港を利用できるけど、ランクの低い人は空港を利用できないとか
さ。
で、この区画には、この層の人はいけないみたいな。
はいはいはいはい。
そういう時代がもしかしたら来るかもしれない。
そうだな、それね。なんか。ほんとそういうのと、ほんとなんていうの、北斗の拳みたいな、そういう世界みたいなね、一部の人の住んでるね、なんか裕福な人が住んでるところだと、もうモヒカンみたいなやつが支配してる場所みたいなさ、そうだよね。
なんかちょっとさ、これ実は自分なりにね、
うん、
こう今までいろんなことを吸収してきて、
うん、
ちょっと一つアイデアがあってさ、
お、
究極のこと言っちゃえばさ、
うん、
まあそれが本当に実現できるかどうかは別の話なんだけど、
うん、
いや世の中のさ、そのお金ってさ、みんな共通でいいと思うんだよね。
1個ってこと？
そう、今さ、そのそれぞれの国ごとに経済があって、
うん、
で、まあそれに合わせていろんな通貨があるわけじゃん、
うんうん、
でそれはもうさ、世界共通にしちゃってさ、
うん、
もうその人類の共有する財産みたいのを一つにしちゃえばいいと思うんだよね。
お
ー、で要は今、うん、世の中にあるお金の借金っていうのは単に、
うん、
その右のポケットから左のポケットにお金を移動してるのと同じことでさ、
うん、
だって誰、あの借金するってことは誰かが誰かにお金借りてるわけじゃん、
うん、
だし広い視点で見ればさ、そのみんなが持ってるポケットの中に入ってるお金を一つの机の上に乗っけて、
うん、
誰かがそっからお金を、まあ、借りるじゃん。
うん。
そしたらちょっと利子をつけてその机の上に返す。
うん。
っていうのをやってるのと同じだと思うんだよね。
うん。
で、今も問題になってるのは、
うん。
あの、実際そうしたいんだけど、その、机の上にしか世の中に出てるお金がないから、
うん。
あの、経済活動をしない限り、
うん。
利子を加えて返さなきゃいけないわけだ、机の上に。
うん。
つまり、存在しないお金を何かしらで生み出さなきゃいけないわけじゃん。
はいはい。
だからそこが問題だと思うんだよ。要は、必ず社会活動しないと、利子を加えて机の上に戻せないっていうのがあるわけだから。
うん。
だったら、利子っていうのをなくして、
うん。
一つの財布の中からお金を借りるときは信用で借りればいいと思うんだよ。各個人と。
おー。
だからそれはどういうふうにランク付けしていくのかっていうのは一つの問題ではあるんだけど、
うん、
その信用がある人ほど多くのお金を机から借りることができるんだよね、
うん、
その代わりもし返せなかった場合にはその要は格付けが落ちるようなシステムにすればいいと思うんだよ、
うんうんうん、
で各個人は最低限この金額だけは毎月借りれるっていう最低額を決めとけばいいんだよ。例えば12万円とか14万円とか、
うん、
だからみんなそこから自分が借りたい生活するために必要なお金をその大きな財布の中から借りるんだよ。自分の信用の範囲で、
うんうん、
で借りた分だけ最終的に返せばいいんだよ。
うんうんうん
うん。そうすれば今みたいなその世の中の矛盾とかなくなるんじゃないかなと思って。
いや実はなんか俺もなんか似たようなことをちょっと考えてさ。
あうん。
もうまあ何か一つ作るかどうかの違いかもしれないけどさ、もう、
うんうん、
まあなんか前リュウカ言ったようにさ、そのお金っていうものをもうなくしてしまって。
うんうん、
もう信用しかない。
ああ、いいね。
で、わかんないけど、なんかまあ、ゲームのさ、
うん、
ヒットポイントみたいな感じでさ、
うん、
もう、この人はあの、信用100みたいな感じでさ、
うん、
それぞれに振り分けて、
うん、
で、その、まあ、物を買ったりとか、
うん、
なんだ、自分で何かを生み出したりとかっていうのは、
うん、
もう全部信用が増えたり減ったり、するだけみたいな。
うんうん。
だからお金っていうのは一切使わない。
ああ。
もう信用のパラメータがあるだけみたいな。
ああ、それはまあどう表現するかは別
に。そうそうそうそう。うん。だから。
そうだね。
その、まあなんか龍が前お金はなくなるみたいな。
うん。
言ったけど。
うん。
まあそれに代わるその、本当信用みたいなのをパラメータ化しちゃったら、なんか、そういうのができんじゃないかなと思って、ちょっと、考えたりしてたよ。
意外とさ、
うん、
今言ったような話って、
うん、
まあ、その人が、聞く人が聞くとさ、
うん、
いや、そんな夢物語だみたいなふうに思うかもしんないけど、
うん、
いや、現実ね、今世の中に普及してるお金っていうのは、
うん、
全く信用なんてないわけよ。
うん。
だって、みんなが信じてるから、信用するっていう考え方のもと成り立ってるだけだから、お金って。
あ、そうそう。で、その、お金が、ある意味その信用をさ、
うん、
なんていうの、代弁してるみたいな感じになっちゃってて、
うんうん、
だからお金を持ってる人が、
うん、
信用が高いみたいな感じにさ、
うん、
なるじゃん。なくても、うんお金にその信用を付加させんじゃなくて、もう人に信用を付加させて、
うん、
その人ごとにその、なんていうの、信用っていうのを、表せれば、お金はいらないんじゃないかと思うんだけど。
なるほどね。
そう。
確かに。
いや、それはいいか悪いかっていうのはあれ、別問題だよ、それは。
あ、うん。
うん。
だからでもそもそも、
そうそう。
その、お金のね、やっぱり裏付けっていうのは、まあ、昔で言えばさ多元通貨って言って、
うん、
アメリカが採用してたまあそのドルに裏付けられた金によって保証されたわけだしその信用が、
はいはい、
だから決められた金とその紙幣が交換できるからその紙幣には価値があるんだっていうふうにまあ決められたわけ、
うん
ところが、まあ、アメリカがすごい経済的に発展してさ、
うん、
これは実はね、なぜね、そのニクソンショックって、まあ、聞いたことあるかもしれないけど、昔はね、そうやって、ドルと、金を交換することができてたのに、それができなくなったかっていうと、
うん
ニクソンショックっていうのが実はあったんだよね。 で、それは何かっていうと、アメリカは、第二次世界大戦の時に、最も効率よく、金を集めることができたんだよ。
おお。
で、それはなぜかっていうと、その、戦勝国の中でも、あまり被害を受けずに、まあ、うまく立ち回ることによって、アメリカは多くの国々にお金を貸し出すんだよね。
うん。
うん。で、その、利子として、多額のお金を、まあ、お金っていうか、金を集めることに成功するんだよね。
うん。
で、世の中のほとんどの金を、金がもう、アメリカに集中するわけよ、それで。
はいはい。
で、さっき言ったその、打艦通貨って、その、金を裏付けた、仕組みを作れたのは、それが理由なんだよね、アメリカが。
ん？金を集めれたから？
うん。つまり、その、世の中の金の 80% は、アメリカに集まってたんだって。
おー、そうなん、すごいね、それ。うん。
そう。それだけ、その、占有率が高かったわけよ。
うん。
で、今まで世の中っていうのは、その、お金の歴史を振り返ったときに、金に裏付けられて、その、なんていうの、紙幣の価値っていうのがあったんだけど、
うん。
アメリカは金があるからいいんだけど、他の国は金が不足しちゃって、
うん、
そのシステムが導入できなくなっちゃったんだよね。そこでアメリカが考えたのが、ドルと交換できるシステム。
うん、
だからつまりアメリカはほら、たくさん金持ってるから、
うん、
アメリカが発行したドルだったらいつでも決まった金を、引き寄せると、交換できる。
うんうん
っていうんで、そういうシステムを作るんだよ。ドルと金を交換できる打艦通貨っていうのを作るわけよ。
はいはい。はいはい、
ところが、ニクソンショックっていうのがあって、うん、アメリカがその後にほら、ベトナム戦争を起こすじゃん。
うんうんうん、
で、その時、ベトナム戦争を泥沼化するんだよね。なぜかっていうと、ベトナム人っていうのはすごくその時士気が高くて、
うん、
やっぱりその国を変えたいっていう気持ちが強かったから、すごいものすごい不利ではあったんだけど、すごい、うん、なんていうの、その士気によってそこら辺をなんていうの補ってたんだよね、その不利な部分を。例えば兵力とか武器とか、
うん
うん、当時アメリカは最新鋭の武器を使って全力でそのベトナムを抑え込もうとしてたんだけど、
うん、
でも失敗するわけよ。
はいはい。
で、多額の借金を背負うわけ、そこで。
うん。
まあ、長期化してさ、いろいろほら、お金かかるからさ、
戦争
って、
はい
はい。
うん。
で、今までその大量に保有してた金が、まあ、ばらまかれちゃうわけだよね。どんどんどんどん借金していくから。
はいはい。
そしたら今までドルにその裏付けとして金があった、まあ後ろに金があったんだけど、
うん、
そのシステムが崩壊するわけよ。
はいはいはいはい。うん。
それはニクソンショックなんだけど。
うん。
で、今まではドルに、そのドルの裏に金が、信用としてあったんだけど、もうそれができなくなっちゃったから、
うんうん、
もうそれやめましょうと。で、打艦通貨をやめて、俯瞰って言って、要は交換できない。
うん。
俯瞰通貨にしましょうって言ったのが、今のドルの、まあ、成り立ち、生い立ちっていうか、成り立ちなんだよね。それで、金と交換できなくなっちゃうわけよ。
うん。
で、そこで何が生じるかっていうと、何の裏付けもないから、好きなだけ発行することができるわけ。
なるほどね。うん。
昔は、金の保有率っていうのが決まってたし、金って、そんな簡単にやっぱり手に入るもんじゃないし、有権だったから、
うん。
まあ、インフレを起こしづらかったんだよね。
うん。
だけど今はもう目に見えない単なる数字で、
前話した通り、世の中に普及している硬貨とか紙幣っていうのは、世の中に普及するお金の 10% に過ぎないわけよ。
はいはいはい、はい。
で、残りの 90% 近くはもう目に見えない単なるデジタルな数字なわけ。
うん。
だからもう、ものすごいインフレを起こしやすいわけよ。だからこそ、ごめん、話長くなっちゃったけど、今のお金っていうのは価値がないわけよ。
何かを、その、ベースにして、価値が担保されてるわけじゃないってことだね。
全くないわけ。だから国が破綻すれば、全く価値は失うわけよ。
うん。
で、そう言うとさ、国は破綻しないって思ってるかもしれないけど、でも実際に今さ、ちっちゃい国だけど、どんどん破綻してるわけでしょ、国が。
うん。
だから、破綻し得ないなんてことは誰も言えないわけよ。
うん。
だからこそ、今のお金には価値はないっていうのは、そこが理由なわけ。
バーチャルなのね。
そう、バーチャルなんだよ。
ああ。
だから、それをやめましょうってことだ。
うん。
うん、だって、そんないつさ、崩壊するか分かんない仕組みなんて危ないでしょ。
そうだね。
で、あまりね、結構、うちらはさ、ちっちゃかったから、
うん、
実感なかったかもしれないけど、
うん、
日本でさ、バブルが崩壊したじゃん。
うん。
高度成長期を経て、
うん、
バブルの時代があってさ、チリアナ東京とかあってさ、こうみんな
バブリーダンスみたい
な。そうそうそう、もう、狂気乱舞じゃないけどさ、もう、お金にまみれでさ、みんなが景気良くてさ、ジャブジャブ世の中お金がこう回った時代ってあったわけじゃん。
もう1万円札をね、飲み会の後に振りながらこうタクシーを呼ぶみたいなね。
あ、そう
そう。見たことないけどね、実際。
まあ、そういう伝え聞いた話もあるわけだ。
そうそう。
で、なんでね、その後ね、バブルが崩壊したかっていうと、
うん、
要は、その高度成長期っていうのはお金の増えるスピードと実際にこうその経済が成長するスピードが同じだったんだよね。
うん。
だから問題なかった。
うん。
全く。
うん。
ところが実際にそのお金の増えるスピードと経済の成長するスピードが合わなくなると途端にねバランスを崩し始めるわけよ。
うん。
その時期っていうのは、要はバブルが崩壊した時期っていうのは、
うん、
お金の増えるスピードが極端に減ったんだよね。なぜかっていうと、まあ当たり前だけどさ、同じスピードで経済って成長し続けることってありえないじゃん。
うん。
ってことは、お金はどんどんどんどん増える一方で、
うん、
経済が低迷すると、途端に、世の中にお金が回らなくなるわけよ。なぜかっていうと銀行側はお金を貸し出したくないわけ。
はいはい。
なぜかっていうと景気が悪いから。でそれが悪循環になってって、銀行がお金を貸し出さないっていうことは借金が返せない会社が増えるわけよ。そうするとお金を要は借金をまあ払えないから担保としてまあ会社が要は破綻していくわけよ。破綻すると景気悪くなるからさらに銀行が貸し出さないわけ、
うんうん、
っていうのを繰り返すことによってバブルが崩壊するわけよ、
うん、
つまり世の中にお金が回らなくなるわけ、
はいはいはい、
でそれがバブルが弾けるってことなんだよ、
うん、
だからたったねそのちょっとバランスを崩しただけでもそんだけ大きな影響があるってことは、
うん、
何が言いたいかというとシステムが崩壊したときってのはものすごい影響があるわけで、それだけ大きな、だってさっき言った通りたった経済の成長と、
うん、
経済が、ね、低迷してその経済が成長しなくなって、
うん、
まあ、グラフで言うと今までまっすぐこう右肩上がりだったものが少し平らになっただけで、
うん、
そんな大きな影響があったわけだよ。会社がいっぱい潰れるってさ、それがさ経済が破綻してさほとんどの会社がお金返せなくなったって考えるだけでゾッとしない？
まあ確かにね、うん、
もう、要は、超、ド級の世界恐慌みたいなのが起きるわけよ。もうみんなみんな貧しくなって、物がもう回らなくなって、お金の価値もなくなって。
はいはいはいはい。
そんな時代が来ちゃうわけよ。今のシステムのままだと。
だ
そういうのが起きる前に、さっき提案してくれたような新しいやっぱり仕組みに変えていかないと、いけないよねっていうことだと思うんだよね。
そうだね。
うん。
確かにな、
うん、
変わるかね。
あー、でも変えるためにはやっぱり、意識を変える必要があって、意識を変えるためには、まあ、何度も何度も同じこと言ってるけど、やっぱり真実を知るってことが重要なんだよね。事実を確認して、真実は何なのかっていう見極める力をつけないと、今後よりやっぱりね、社会になってもう完全になってきてるし、フェイクニュースも多くなってくるから、さっきのあの情報選別の話じゃないけど、個人のその情報リテラシーに任されてきちゃうんだよね、そこら辺で。
はいはい。
だから、それを成せるかどうかって言ったら、そういう情報収集能力をつけられるかどうかっていうところに、やっぱ話が集約されてっちゃうのかね。
そうだね。やっぱ、
だから
そうだね。
だから踊らされる人はより踊らされるようになるし。
確かに。
まあ、だから、いわゆる情報弱者っていう。
そうだね。
情弱にならないためには、DT ラジオを聞こう。今回はここまで。次回の更新まで、ゆっくりしこってね。